ラジオもっこもこパレード。
一応じゃあラムさん
はい、というわけで2日間にわたりまして、終わりました。富岡町、初日富岡町を回って、今日1日かけて浪江町を回った帰り道ということですね。真っ暗な市街地を走りながらという、まあ、ゴーストタウンになっている。まあゴーストタウンってもともとあれらしいですけど、ゴールドタウンダジャレだったんですよ。
あ、そうなんです
か。 金が取れる地域がゴールドタウンだったのが、取れなくなっていなくなったからゴーストタウンだったんですよ。あ、まあ近いようなものありますよね。はい、アトムだったの。
アトム
だった
の。アトムなし。
アトム
あんまり
まあ、あんまりうまいことを言えないので残念ですけどね。
ここは別に起こさなくて。
そう、起こさなく
て。まあでも回ってきてみたそれぞれの感想というか、なんかテーマってあった方がいいですか。
まあどうなんですかね。まあ、まあ、今 現実とは誰も行かなくなってどうなってるのか行ってみたみたいなところですかね。
まあ一言というかワンフレーズぐらいにまとめると、僕はやっぱり印象深かったのが、時間が止まったまま時が経過した感じって言うんですか、それはすごく感じましたし、あとはとはいえ動かそうとしている人たちもいたり、それに対しても無理無理って言っている住民感情もあったり、なんかいろんなものが入り混じってるなっていうのを感じました。人を見た、人と話したって感じですね。
まあこう大きいですよね。5年間6年間離れて戻ってくるのかとか、でも 何人戻るためにそのインフラ整備しなきゃいけないんだみたいなところもあるでしょうしね。
やっぱり学校が始められないとか、そういう分かりやすい街づくりっていうか、街ってそうか、最初から作るとそうなるんだっていう感じ。
そうですね、なんか自然発生的なものですからね。まあまあ、ありますけど都市計画みたいなのは、はい、ただこんな一旦なくしちゃってみたいなことはないから、
完全な更地でもないから余計になんか作りづらいんだろうなっていう感じはすごいしました
ね。勝手に家壊せないですもんね。
そのこともすごい言ってましたよね。なんか最後に行った牧場のおじさんが、まあ、いろんな角度から言ってましたけど、なんか更地にして砂利敷いて終わりさよならっていう人が多いんだよって言ってました。まあでも自分がもし当社で5年6年他の土地に住んでたとしたら、そういう風になるかもなと思いました。
もう更地にもしただけ偉いと思いますよね。何百万もかかるわけですからね。
そうですね。
そうなんで、
なんかその第一次産業とかこっちでやってなかったら、家だけだったりしたら、そういう発想って全然出るだろうなと思います、現にそうされてる方も多いでしょうし、
もうだってここで百姓やるのも厳しいし、さあじゃあ何すんのってなったら、まあここじゃなくてもいいかなと思いますよね。
まあ正直その役所の人たちもいつまで守られてるかわからないっていう現実でしょ。税収がやっぱり人がいなければ上がらないわけですから、難しいですよね。なんか原発だけの問題じゃなくから派生した問題がなんかすごいどんどん解決しないまま膨れ上がって重なっていって、複雑になって、それをどう解決していくのかなって見えないっていう。
その放射能のせいではなくないんだけれど、完全にシャットアウトしてしまった方が潔は良かったかもしれないってい
うのはありますね。そのやっぱり判断って、政治的判断っていうのは本当に大事だったんだなって改めて思いますよね。
まあ対処療法で毎年毎年何とかしていくしかないという。
なんか僕さっきこう録音前にラブさんが言ってた、実際に来てみての感想っていうのが ああそうだなと思いました
ね。だから一回来てみたらいいと思うんですよね、うん、なんかその現実を知ってまざまざとなって震えるというよりは、はい、あなるほどねという、
なんかその現実を知るっていうことでいうと、発災直後とか1年目とかはすごいいっぱい来たじゃないですか、
うんうん、
まだ片付いてないところの現実を見に来た人たちはいっぱいいたけど、その後道がちゃんと走れるようになってから来る人逆にいないじゃないですか、
うんうん、
で要はあの浪江町で検索すると第二検索ワードが現在とか今ってなってるけど、そのソースってあんまり出てないってことですよね、
うん、
最新の情報ってやっぱ見に来るしかないし、
逆に言うとほぼほぼ来年にも住もうかって言ってるぐらいの場所なんだけど、
はい、
行ってくるって言っただけでもうほとんどなんて言うんだろう、ほんとブラジルのスラム街に行くのかぐらいの止め方をされるという、うん、
そのされるっていう、
うん
それね、まだだからそういうイメージ
が、ほんとやめといた方がいいですよ的な、だからまあ樹海に行くのと同じようなことになって、
うん、
まあ樹海自体もそんな怖いわけじゃないけど、でもとはいえね、あんな秘境の地と同じにされてしまうぐらいやっぱり怖がられてるし、
なんか昔というかその5年前と違って今車でパッと来れるんですよね、うん、なのに来なくなってるっていうのは、なんか要はいろんな人たちでやっぱり関心が落ちてるのかなっていうのは すごく感じましたね、うん、
特にあれですよね、浪江は許可なしで入れるエリアだけでも相当なものが、うん、はい、見て回れるというのは分かりましたね、はい、今回、
まあ、僕らはだから再造で入ってるんですけど、
はい、
ね、再造、まあ、普通に一般で行ってみてもひょっとしたら取れるかもしれないし、
うん、
そうじゃなくても全然市街地のほとんどは行けますからね、
うん、なんか今日は大学生なんかもね、うん、見に来てたりとか、見に来てる人は来てるんですけど、
うん、
来てない人は、まあ、来てないどころか興味というか、そういう風にどうなってるのかを、まあ、関心を持つこと、向けることすらなくなってきているのかなと、
うん、
もちろんその間にいろんなことがあったからっていうのもあると思いますけどね、うん、日本国内で熊本のこともあったし、うん、オリンピックのこともあったし、いろんなことがありましたから、そこにだけ、ね、関心向けろっていうのも難しいと思いますけど、
多分関心はまああるんですけど、うん、あるんだけど、なんかもう政治的な主張の話の方にみんな関心持っちゃってて、その今現在実際に具体的に現地がどうなってるのかっていうことにはあんまり興味持ってない感じですよね。
なんか現地がどうなってるのかって分かると、その政治的主張っていうのも、なんかあれ、これはバイアスかかってんじゃないのとか、これはちょっと現実から離れすぎてないっていうのがよく分かるから、そういうのと合わせて考えるためにも一回来てみる
とい
いんじゃないかな。実際除染作業なんて意味ないよとか言いつつも実際下がってますし、
はい、
でもやっぱり除染してないところに、ね、なると急に上がったり、
でそのこのエリアを除染するっていうことはいかに難しいことなのかっていうのがよくわかります。
作業を見るとやっぱりこれはとんでもなく大変な、まあ、5センチ削るっていうのはどんだけ面倒くさいことかとか、
あ、窓閉めたね、これだったら多分音もう少しできる、
うん、
はい、まあ、そうですね、5センチ削るってすごい大変ですよ
ね。ですね、
まあ、いろんな疑問が解決すると同時にいっぱい生まれてくるのもありますよね、
うん、
あの土どっから持ってくるんだろう、
そうですね、
それは謎ですね、うん、本当に
大丈夫ですかね、中国とかじゃないです
か笑っていいのかな、
ただ本当にね、それこそ環境の影響がありそうな、よその地域から持ってきて昆虫とかそういうのとか大丈夫なのみたいなところもありますよね。
まあそうですね、
うん、
まあ、あと土でいうと除染して土入れ替えたところであれなんですよね、第一産業とかは土が良くないから、新地土が生きてないから、うん、あのそのまま復活とかもできないんですよね、
う
ん、
まあ、山から流れてこう放射能の混じった水が流れてきたりとかするし、なかなか大変だって言ってましたね。そのまあ、もちろん風評被害も昔ほどじゃないけど当然ありますからね。やっぱ広い人だと日本産のものはもう食べないとかいう人もいますからね、
うん、そうですね、うん、
死んでしまえと思いますけど
でもなんか、まあ、印象としてはでもそういうところじゃないですか、
うん、
ただ実際に見てみて気がついた面白いところ、面白いって興味深いところは結構 構いっぱいありましたよね、
うん、
まずその僕ら行く前野生動物が闊歩して植物が人の背丈よりみたいな想像してたけど、うん、なんか意外とそうでもなかったな、
う
ん、
そうですね、
もちろんそういうところもありましたね、でもそうじゃないところもあったし、
うん、いやちゃんとしてるなっていうのがね、うん、やっぱさすが
草ぼうぼうのところも見た感じ、うん、今年の夏草でぼうぼうなだけで、うん、5年間手つかずって感じにも見えなかったですもんね、
ですね、
そうですね、多分今回入らなかった双葉とか一部とかはそういうことがあるのかもしれないですけど、うん、それ以外の立ち入り制限区域に関しては割と手入ってるなっていう、
ちゃんとしてるなっていう感じでしたね、
はい、うん、まあただその野生動物はね何体だったというか何匹か、一応遭遇は結局見たのはイノシシとサルとでしたね、
はい、そうですね、
まあまあどこにでもいるっちゃいる動物ではあるので、うん、
ただイノシシあんなにあれかな、間近で見たの初めてかな、
うん、
まあ、あとはあのね町内放送みたいなので熊未確認ですが熊が出ているという情報もみたいな、
ありましたね、
ありましたね、
まあ地続きですからね、は
い、まあ、全然出てきてもおかしくないんですけど、
うん、
でもなんだろう、チェルノブイリの都市伝説みたく、都市伝説がチェルノブイリみたく動物がすげえ増えてるみたいな話とかはなかった
ですね、そこまでじゃなかった
ですね、なかったですね、しやっぱり綺麗にしてあるっていう、
野良牛ももういない、いなかったですね、
はい、あとダチョウとかもね、
もう一応
捕獲されたっていう話でしたし、ほぼほぼなんか道路に出てどうこうっていうのは、まあ、イノシシぐらい、
うんうん、
まあ、動物に犬の死骸が転がってるとかもないし、
うん、
いや倒れた家屋もほとんどが取り除かれていたり、うん、
そうですね、今実際に浪江なんかはもうちょっと前まで残ってたんでしょうけど、
それまあただただでも本当に綺麗な街並みで誰もいない、電気がないっていうのはどんだけ気持ちの悪いことかというのはね、うん、まざまざと思いましたね、やっぱり、はい、
それはすごい思いましたね、うん、なんかその写真で伝えようと思って、
うん、
みんなでいっぱい撮りましたけど、写真
だと、ね、
なかなかね伝わらないかもしれないなっていうのが、
音のなさとかね、
そうですね、やっぱ静寂さっていうか音がないっていうのはなんか気持ち悪いなって
ですね、やっぱ駅前で喋ってて自分の音が反響するっていうのがね、やっぱり経験がない、
うん、
ことだったので、だから普段ってどんだけ音がね溢れてるんだと思いましたね、駅前とか。
あとはもう匂いもね、なんか街の匂いじゃなかったっていうか、うん、生活の匂いが全然しなかった。うん、本当に具体的にスメルの方の匂いですけど、うん、全くなかったですよね。
まあ、なんか食べ物の匂いだったりが、なんかいつも自然に漂ってるんだなという。
うん、そうですね、うん。まあでもそんなとこ行ったら職質されましたけど。
まあ。優しい感じでしたけどね、
なんかやっぱり事前には火事場泥棒とか多いとかいう話をいろいろ聞いてたから、うん、もっと間違われるんじゃねえかと思って結構ドキドキはしてたんですけど、まあ、今回は正式な手続きを経て入っているので、うん、捕まるとかそういうこともないし、後ろ暗いことは何もないんですが、やっぱ来るとビクッと、
まあ浪江のあたりは別にそもそも入ってもいい場所だし、うん、あれなんですけど、ただ ATM とか実際ねガラスが割られてたり、
そうですね、
多分ここから侵入したんだろうなっていう、ガラス破られた跡とかはありましたよね、
地震とか動物とかじゃない割れ方ですよね、まるでえぐる感じの割れ方してましたし、
まあいっぱいいたんだと思いますよ、やっぱり火事場泥棒、
なんか、ね、業者さんに関して言うとやっぱまだ日本全国から来てたりするんだなと、
うん、あ、それこう神戸ナンバー、なにわナンバー、名古屋ナンバー、
うん、やりましたね。
まあ作業員、まあ西成とかに行っても、まあ、まだ仕事はあるみたいですからね。ただ割もそんなに良くないから行かないよみたいな人も多かったですけど。
でも現地のコンビニの求人の時給良かったですね。1400円、
コンビニで働いた方がいいんじゃないかって。
それは本当確かにすごいな、うん、まあ、当たり前のことですけど、コンビニとかがやっぱりない生活っていうのを を、うん、ここに来て久しぶりになんか思い出したというか、
そう、だから街歩いてて自然、普通に自販機も何もあるんだけどやってないっていう、
そうですね、現地調達が一切できない、国内取材ではなかなかない感覚
です、ね、そうですね、ほぼない状態です、
うん、だから本当にだから田舎に行ってる時は田舎だからいつもないからいいんだけど、都市部にいてないから、そうそう、ないんだっていう、
あの川はあるのにね、自販機とか、うん、コンビニの建物とか、
いわゆる廃村とかみたいにヤンキーが来て落書きするとかもないから、うん、本当に綺麗なまんまそのままスッとゴーストタウンになってるから、これが何ともはやひどいことになったんだなという、思い知りますね。だから日本の家屋強いんだなとも思いますしね。
ヘーベルハウスとの調子は
全く変わってないですね、うん、で多分外壁もとてもいいやつ使ってるから汚れてすらいないんですよね、なんか綺麗なまんまなんですね。
だからこそ余計に住人の人たちは悔しいんだろうな。
まあ出来たてのマンションとかね、もう泣くに泣けないでしょうね。保証がどれぐらい出るかわからないですけど、
まあ保証出たところで高が知れてますよね、
うん、
あの建設費とか維持費とか、
うん、
いろんなものがあったでしょうから、
これがだからまあ本当、まあ理不尽な話ですよね、うん、別にそれで原発で潤った人もいるでしょうけども、
原発で潤ったっていうか、そのいかにこう電力会社と、うん、近いところでやっていた町だったのかっていうのもやっぱり回ってて分かりましたよね、
うんうん、だからまあそこが一番の産業だったし、まあ、これからも残念ながらというか、これからもまあそうなんですよね、火力発電あり、その原発を解体する作業も一大産業ですからね。
もう簡単に1年2年で終わる話じゃないですか、
だって研究施設を建てるところからという、まだ方向すら方法も方向も決まっていないから、全国世界から呼んで会議をする建物を建ててる途中でしたもんね。
そうですね、
でもなんか会議をあそこでするための交通手段っていうのが、まあ、今車しかないじゃないですか、電車の開通自体がまだ来年
常磐線が通ると言われているですよね。
まずはでもそこからですね、足がないと話にならない。
そうですね、
まあ常磐線通してなんか珍しいポケモンでも置いたらいろんな人が来るかもですけどねそこだけでしか取れないよみたいな。
来てもほらお店やってないとお金は落としていく先がないから、
うん、だからまあ
JR にお金が入るだけです。
駅前からちょっとずつ開いていくとかそういう感じですかね、うん、観光から始めて、
なんかちょっとずつだと住民が戻ってこないから、
ね、
住民が戻ってこないと商売が成り立たない、まあ、冒頭にした話の、ね、うん、レプになっちゃいますけど、
誰に聞いてもでもだから年寄りしか戻ってくる気がないというのはまあ
まあ分かりますよね、心情としても現実問題としても、
まあ僕がだったら絶対戻ってこないですから多分、まあまあちょっとねボヘミアン体質の人があれだからあれですけど、うん、
まあ、ラムさんだったら戻ってこないですよね。
それでも戻ってこないとか何もなくても引っ越すタイプなの
でああまあそうですねラムさんだからってことだけど、なんかあの働ける人があそこにいるっていうのは非常に意味をなんかいろんなことを問いかけてしまうというか、
まあ仕事だから現だからね、逆にねその原発作業員たちの村にするのはいいと思うんですよ。ただ当然ねそこで結婚する人は少ないだろうし、なんかでっかい飯場みたいに西成みたいになっちゃう可能性はありますけどね。
そうですね、
でもそれをそうした方がいいかもしれないですね。確かにね、なんか汚い飯場でずっと住まわせるよりはちゃんとしたもうずっとここで働いていくんだみたいなのにして、
半ば国営の飯場みたいな
の、ね、で国営の吉原みたいなのを置いてですね
国営のシャブ販売所が
やっぱりもう国営にするしかないんですよね、うん、民間で利益を上げて維持してはちょっと正直難しい、うん、あらゆる産業が、
まあ東電と国が半々とかじゃないですかね。でも東電北電、
東電は地元の産業まで金とかは出さないでしょ。
あっていうかその作業員のために
なんか作ったりとか、
そうですね、そのヘーベルハウスじゃないですけど、うん、用意するぐらいはありなんじゃないですかね、うん、そのまあ借家で、まあ、
してほしいですよね、
うん、 まあ、とても安く貸し出すとかね、そうい
う、とても安く貸し出さないとなかなか言わない、うん、とは思ってたら結構抽選でうんとか言ってましたね。
そうですね。で
富岡の方で
そうやってると多分そこで作業員とかがすごい来たら、そのいわゆる西成とかと一緒でそこに物が売れるわけなので、物を売る人たちが来てとかいうやり方しかないですよね。子供たちとかはまだ先の話だと思いますけどね。先というか先があるのかどうか分かんないですけどね。
まあ、先っていうか、まあそうですね。
だからそもそもだって人減ってて何もないのに配送になってるとこも結構あるのに、まあそうですね。そこら辺はちょっとでも意外と大きい地域というか、まあ村だったんだな、村というか町だったんだなとは思っちゃいましたけど
ね。そうですね。大きさとしては結構増えましたね。
ですね。まあ初日の夜の森とかの範囲は、まあだから入れない範囲は狭いけど住めない地域は広いんですよね。
そうですね。
まあ夜の森もまあいつかでも開通する日来るんですかね、夜の森。
まあ来るでしょうね。
そうですね。
初め町がね除染できてなければ通過駅とかにするんでしょうけど、うん、やっぱり鉄道はあれなんじゃないですか、やっぱりまず早く通さないと。
まあね、日本の特徴みたいなとこありますもんね、うん、オリンピックまでにはきちんとするでしょうね多分、うん、まあそこからですかね。でも本当にシムシティです ね、 その
ね、
交通も引き電気を通し、
でも外人にも物好きなやついるだろうからやっぱり見学ツアーとか金取ってやったらいいんですよね、
う
ん、
そうですね。
まあいつもそういうことを思っちゃいますけどね、あのオウムの時も思ったし、うん、津山30人殺しとかもツアーにしたら来る人結構いるぜって思うんですけどね
いや、いるですね、きっとね。
いますよ、だって行きますもんまあ僕はツアーになったら行かないかもだけど、ツアーなら行きたいって人結構いると思うんですよね。
じゃあやっぱりここもツアーになったら来る人いるんですかね。
いや、いると思いますよ。少なくともなんか僕の先輩のイラストレーターの海田優さんとかたまにこう工事の現場とかを行こうって声かけるんですけど、みんないつもパンパンになりますからね、見たい見たい、その大規模工事だってトンネル工事の現場を見に行こうとか言って人集めるとみんなで行こう。だって軍艦島とかだともう見たいとかと近い感情もあるでしょうしね。ただまあそうだからツアーになったら行こうって人は多いと思うんですよね。今みたいにちょっともう今発想もないかもですけどね。
そうですね、うん、発想ないっていうのは正直なところだと思うんですけどね。ああ、暗いか、眠いっすねいやでも昨日とかすごい寝たんですけど。
すごい寝ましたね、
は
い。
まあ、今日は今日で一日動き回って、うん、中身も濃かったので疲れますよね。
やっぱまあスタートが早いですからね、うん、12時間稼働ですからね、なかなかです。
時間スタートでしたね、うん、ちょうどそうだ、12時間か、
うん、そう12時間後には新幹線の中っていうことに驚きを感じますけど知らないジャニーズの人と喋ってるのが
知らないジャニーズの人、
ジャニーズ WEST ってあんま分かんないですよね。
分かんない、
うん、まあなんかここから大きくなるかもしれない、仲良くしといた方がいいですけど、
うちの子供ジャニーズ入れたいんで、うん、聞いといてください。
かっこよくなれって
それが連れてってこっそり混ぜておいてください
どの子ですか。
一番下。
その子、いくつなんですか今。
中1。
ああ、まあでもそろそろなんじゃないですか、本当に入るんなら。
うん、そうなんですよ。この間の中間テストの点数はね、5科目合計42点でね。
え？
え？
は
すごいでしょ、平均10点以下なんですよ。
8点ってことですか。
そうそうそう、2点とかいうテストもありましたからね。
マジですか、
だからね、もう無理、こいつ無理だから芸能界ぐらいしか生き残る方法ないんじゃない
か。中学で8点ってすごいですね。
すごいでしょ。
で0点もあるってことですか。
0点はね、なかった、なかった。2点でした。
数学と算数とか
2点何だったかな、理科だったかな、社会だったかな。
やる気もないですか。
やる気もないです。
あ、
ジャニーズも嫌がってますけど。
あ、
もうちょっと他にない。
やばいじゃないですか、高校行けないじゃないですか。
行けないですね。
まあ偏差値36とかのとこだったらいけるかもだけど。
どうでしょうね。
でももうちょっと本当は勉強したらもうちょっとできるんでしょ。
したらできるんですよ、うん、教えて無理やりやらせると、まあ、そこは分かるんですよ、
うん、だってそんなにおかしなこんな感じしなかった。
いや、果てしなく勉強嫌いなんで。
ああ、それはなかなかですね。コンビニ取っとくちょうに伝えられる。
僕はロックを信じへんぞ。パンクなんて信じるか。音楽なんか信じへんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは、ガスト様。